暮らしのエコ川柳。この番組は環境省クールチョイスの一環でお送りします。皆さんこんにちは、ナビゲーターの西村遥です。この番組では7月から9月まで募集したエコ川柳兵庫の公募において、全国から届いた1251作品の中から選ばれた入賞作品をご紹介します。今回は大垣書店賞を入賞された小学生の部、中学生高校生の部、大学生一般の部の3部門の3人の作品をご紹介します。そしてゲストには大垣書店グループ代表取締役、大垣森博さんにお越しいただき総評を伺います。では30分間どうぞお楽しみください。
京都三条ラジオカフェはクールチョイスに賛同しています。複数の人が共同で同じ車を利用するカーシェアリング、使った分だけ支払うため一人当たりの費用負担が安くなるだけでなく、カーシェアリングが普及すると車の無駄な利用が減り、省エネルギーや CO2 排出量の抑制にもつながります。環境にもお財布にも優しい新しい車の使い方です。みんな一緒にクールチョイス。
はい、では大垣さん、本日はよろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いします。
はい、では初めに大垣書店どんな場所かっていうのをご紹介いただけますか。
はい、どんな場所か、それは具体的なお店の場所じゃないですね。
そうですね、そう、すみません、どういったあの思いで作られた、どういった場所なのかっていう。
まあ、私どもは主に、まあ、ほとんどが、まあ、店頭で本を販売させていただいてるんで、
はい、
まあ、京都市内中心に、まあ、近畿地方や北海道、うんう
ん、はい、
東京、うん、静岡、岐阜、広島ぐらいに今店舗があるんですけども、
全国に、
まあ、全国ではないです。
全国ではないですね、すいません。
一部、まあ、そんな形で我々は、まあ、本通じて、はい、まあ、社会にこう貢献できる事業をやっていきたいなということで、うん、まあ、我々は、まあ、本の出版はまあ少ししかしてないんですけども、出版社が作られたさまざまな本を店頭に来ていただいたお客さんに、うん、まあ、新しい出会いというか新しい発見を、うん、得ていただくために、
はい、
店頭に、まあ、毎日店頭の本を並べ替えたり、季節に合ったものとか、うん、話題になっているものを揃えてということで、
はい、
まあ、少しでも、まあ、こういった皆さんの役に立つような生活や、うん、まあ、社会に役に立つような会社作りを目指してるんですけども、
はい、
まあね、我々は、まあ、まあ、社是として地域に必要とされる書店であり続けようというようなことを標語を挙げてるんですけども、
はい、
まあ、ここに大垣書店ができてよかったとか、あってよかったと思ってもらえるような店作りを今目指しております。
あ、素敵ですね。でも本を通じて本当にいろんな世界が広がる、かつ地域に根ざしてっていうのがとても素敵だな
と
感じました。本当にいろんな取り組みをされているなと思うんですけども、あの京都三条ラジオカフェで本のソムリエという番組も協賛に、
これも長くさせていただいて、
毎週木曜の16時から放送されてて、大垣書店の書店スタッフの方が毎週一冊おすすめの本をご紹介してくださるっていう番組ですけども、こちらの番組できた経緯であったりとか、どういうこう狙いがあってされているのかなっていうのが、あの働いている身としては気になるなと思って。
なかなかいい質問いやいや、まあ我々はやっぱりスタッフは、ね、本をただ単に並べるだけでは中身もなかなか全ての本を読むわけにいかないんで、毎日200種類ぐらいの本が出てますので、その中からセレクトして置かせてもらってるんですけど、その中でも、その担当者が目を通して、まあ、これはぜひおすすめしたいという本を、まあ、 毎週でも選んで皆さんにお勧めしたらどうですかいうようなところで、うん、まあ、これは社員の研修も兼ねてるんですけども、社員はやはり店頭でよくおられるんですね、はい、何か面白い本ないですかとか、うん、今何が流行ってますかとか、なんかそういうようなことに常にアンテナ張っていただいて、うん、社会の動きとか皆さんの関心事を知ってそれをタイムリーにご紹介するというのが、まあ、そういうことが、まあ、ラジオを通じて、うん、まあ、皆さんに、まあ、公共放送として皆さんがお聞きになるんで、
はい、うんうん、
その自分の趣味だけで本を進めるわけにいかんでしょうし、
そうですね、
そういった気持ちを醸成するのにはぴったりかなということで、もう何年になりますかね、10年ぐらいになると思います
、
ね、もうずっと続けさせていただいて、
すごくあの、ええ、一個人としてファンで毎週聞いております。
ありがとうございます。
とても本当に嬉しそうに話される書店の方のお声がすごい好きで、
ありがとうございます。
で他にもあの、ええ、読書マラソンっていうこともされているそうで、はい、ええ、
これも読書マラソンももう去年じゃない今回で、はい、15年目になったんですけども、はい、まあ、毎年夏休みにの期間約 2ヶ月間の間に、まあ、小中学生さんの対象なんですけども、はい、うんうん、毎日、まあ、本読んでもらったらスタンプカードを渡して、それに1日1冊しか反抗せないルールになってるんですけども、
うんうんうんうん、
毎日来てもらって、はい、読めば感想カードを出してもらって、感想カードが、うん、まあ、提出していただいたらスタンプカードを一つ押すと、
うんうん、ラジオ体操みたいですね。
そうそうそうそう、あ、よくご存知。昔はそれでねラジオ体操行って解禁症とかいう、そう、それをヒントに得て本のラジオ体操というか、うん、そういうスタンプをしてもらうことで、
はい、
子供さんも夏休み、まあ、うん、我々も夏休みの宿題があったり、
はい、
ね、行事はあるんですけど、本当、まあ、1ヶ月か1ヶ月半の間、うん、気がついたら夏休み終わりやいうことで、本当、
ね、
なんか時間の管理とかがなかなかしにくかったんですけど、うん、これ毎日必ず読んで、はい、ハンコを押すのに書店まで行ってくださいということをすると、
うんうんうん、
まあ、本当あの親御さんからは非常にこう毎日やるルールが決まったとか、
うん、
まあ、本を読む習慣がついたとか、
うん、
まあ、それによって本を興味持ってもらえるとか、
うんうん、
まあ、3個スタンプを押してもらったら100円の図書券あげてるんですね。
へー、
それで漫画でも何でも買えますから、子供さんもそれですごくこう
読めば読むほど、
そうそうそう、もうどんどん増えて
広がって、
ええ、
はあ、でもあの、あ、私も出会いたかったです。学生の時に。でもそのやっぱりそういう小中高校生っていうその大事なそのいっぱい吸収できる時期に本を読む習慣がつけれるっていうのがとてもいいし、しかもこう通えるのがいいですね、やはり、
ね、やっぱり、まあ、近くの方しかちょっと無理なんですけども、
うんうん、
我々もどこにあるわけではないんですけども、
うん、
ですけども、まあ、できるだけ、まあ、駅の周辺とか、
うん、
便利な場所に店を作らせていただいて、うん、まあ、今は、ね、あのスマホやなんかでこうネットで本を読む方がかなり減ってきてると言われてるんですけども、
う
ん、
そうですね、
もうただその読書マラソンの参加者はずっと増えてるんですけど、
うん、
やっぱり本の良さを今特にこのコロナの期間中、うん、ね、巣ごもりの中でゲームばかりしてるよりも本を読むことの方が楽しいということを逆に、うん、見直していただいて、また最近は本を売れ行きが少しよくはなってるんですけども、
やっぱり社会や時代の流れも反映されてるっていうのを、やっぱり肌で実感されてるってことですね。
はい、そうですね、
はい、ありがとうございます。はい、あのそれでは早速なんですけども、そんな大垣書店賞に入賞された3人の皆様のお声をお聞きいただこうと思います。
はい、お願いいたします。
では最初に大学生一般の部入賞された佐古城さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐古城さん、私ペンネーム、はい、とても気になったのですが、由来教えていただけますか？
はい、それほど深い意味があるわけではないんですけども、
はい、
あのもう最近インターネットでなくなっちゃいましたけど、昔あの掲示板でいう BBS ですね、
はい、
あれを使って あれをこう仲間内で使っていた時に、うんうん、まあ、そういった西遊記のキャラクターをモチーフに、
はい、
みんなでつけようとなって、私が佐護城をつけたという形になるんですね、はい、
じゃあ皆さん、じゃあ西遊記にちなんだ名前をつけられてたんですね。
そうですね、そういった形で、はい、
へえ、じゃあそういう一味というか仲間感があったっていう、
そういうことですね思い出が、もうだいぶ前ですけど、はい、
へえ、そういう背景があったんですね。
そうですね、はい、
ペンネームやっぱ面白いですね、由来を聞くの、
はい、
あ、はい、ではそんな佐護城さんが作った入賞作品、はい、早速お読みいただいてもよろしいですか。
はい、意識することで始まる恋とエコーです。
はい、ありがとうございます。私初めてこの作品を見た時に、はい、すごく口に出したくなるというか、声に出して読みたくなるなっていうのと、 あと、はい、なんかすごくときめくその恋とエコの共通認識というか、共通するのってそれだってなってすごいときめいたんですけど、はい、こちらのこう作品のこだわりだったりとか込めた思いとか教えていただけますか。
はいはい、そうですね、まあ、やっぱりエコってどうしてもこう固いイメージがあるかと思うものですから、
はい、
まあ、それをもうちょっとこう身近に、少しでもこう皆さんが身近に感じてもらえるようなこうイメージをして、こう意識する、こう自然と意識してほしいなっていう気持ちで作りました。
うん、いや、もうまさしくですね、まさしくそれの思いが刺さって、
はい、
はーってなりますねでもここで意識することで始まるっていうのがありますけど、はい、実際の生活で環境にその関して意識されていることだったり、実際に取り組まれていることって佐護城さんございますか。
そうですね、まあ、今の季節だと冬なので非常に寒いんですけども、うん、
はい、
まあ、なるべく暖房器具に頼らないようにお家の中でも厚着をしたりだとか、
うんうんうん、
布団もちょっと多めに重ねて暖房をつけないようには心がけてますね。
あ、ウォームビズと呼ばれることですね。
そうですね一言で言うと、はい、
素晴らしいですね。
あ、はい、
実際にはそのどういうところを温めるとその温まりやすいとかありますか。
まあ、やっぱり足ですかね。足をちょっと、はい、毛布当てたりとかしてっていう風で、
うんうんうん、私も早速買ってみようと思います。
あ、
足めちゃくちゃ冷えてて、はい、寒いのにそのままにしてるので、それはすごく参考になるなと思いますね、はい、他にもされてることがあるって伺ったんですが。
そうですね、まあ、通勤の駅まで行くときには歩いて、健康もありますけど、まあ、エコのために歩いていくようにしてます。
うーん、いいですね。毎日どのくらい歩かれてるんですか。
だいたい10分から15分程度ですね。
いやでも毎日10分15分歩くって結構こう、まあ、いい運動ですよね。お散歩がてら感があって、ね、
はい、
でかつ交通、その車とか使わないから環境にも配慮できて、
そうですね、
一石二鳥な行動をされているということで、
はい、
いや、これ皆さんも多分参考になるのではないかなと思います。
はい、
はい、でエコ川柳作ってみていかがでしたか。
そうですね、まあ、結構川柳をもう長いことやってまして。
あ、で、そうなんですね。
まあ、はい、エコがテーマっていうものはもう本当に毎年のようにあるものですから、
うんうんうん、
まあ、そういった意味ではまあ、ネタがかなりこうもう切れている状態ではあるんですけどもお題としてはとっつきやすいお題かなっていう風でずっと作ってました。
あ、そうなんですね。
はい、
じゃあラジオ出演っていうのが入賞者にはっていう特典でありましたけど、
はい、
ラジオ出演されてみてどうですか。
そうですね、ラジオの出演はちょっとしたことがないのでかなりこう緊張はしてるんですけども。
あ、そうなんですね。
はい、
全くそう感じさせない佐護城さんトーク緊張されてたんですね。
そうですね、はい、
こちらでも電話で収録してるんですけど、すごい気さくに話していただいて、はい、私すごい嬉しい気持ちになっております。
ありがとうございます
ではちょっと名残惜しいですが最後に、
はいはい、
もう一度作品をお読みいただいてもいいですか。
はい、はい、意識することで始まる恋とエコです。
はい、ありがとうございます。はい、皆さんもこれで意識するのではないかなと思います。
はいはい、
とても素敵な作品をありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日は佐護城さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次に中学生高校生の部入賞された奈々さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、奈々さん、学年何年生でしょう？
2年生です。あ、
2年生いいですね。今が青春真っ盛りということで、はい、では入賞作品早速お読みいただこうと思います。どうぞ。
私の作品はリサイクル、次の人へのプレゼントです。
はい、ありがとうございます。これ初めて見た時にすごい温かい作品だなと思って、リサイクルしたくなっちゃう、思わずっていうふうに私は感じました。この作品どんな時に思いついた、もしくは作品に込めた思いなど教えていただいてもいいですか？
この作品にはリサイクルによって生まれ変わったものを次に使う人が笑顔になってほしいという思いを込めました。
うん、ありがとうございます。奈々さん、実際にリサイクルみたいなことをされてたりしますか？
家でペットボトルのキャップを分別して集めています。
うん、とても素敵ですね。あのペットボトル、実はあの全部ラベルとキャップとボトル本体で別でゴミ出せるんですよね。それを知っているというのがすごい素敵だなと思っています。で、他に実際に環境に関して意識していることだったり取り組まれていることって、先ほど伺ったんですけど、あの妹さんいらっしゃるんですよね。何か妹さんにあげたりとかしているものがあるって伺いましたが、
私が着ていた服を小さくなったら妹にあげています。
うん、ありがとうございます。それも立派なリサイクルというか循環ですよね。では最後にエコ川柳作ってみていかがでしたか？
エコ川柳を作ってみて環境について深く考えたことはあまりありませんでしたが、ペットボトルのキャップなどの回収に意欲的に取り組んでいきたいと思いました。私たちの身の回りにはたくさんのリサイクルできる資源があります。普段無意識に捨てているゴミでも分別するだけで新しい形に生まれ変わり、次に使う人へのプレゼントになります。これから私は家族や友達とゴミを分別して少しでもリサイクルするための資源を増やせるようにしていこうと思います。
ありがとうございます。エコ川柳募集してよかったなって本当に思います。ちなみにラジオ出演って初めてだったりしますか？
初めてです。
実際に取材してされてみてどんな気持ちだったり感想ですか？緊張されてたりしました？
最初はしてたんですけど今は大丈夫です。
あ、よかったです。話すうちにほどけたということで私も安心しました。では最後にもう一度作品お読みいただいてもいいですか？
リサイクル、次の人へのプレゼント。
はい、ありがとうございます。本日は奈々さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に小学生の部入賞されたトホロジーさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
トホロジーさん、何年生ですか？
4年生です。
あ、4年生ありがとうございます。トホロジーというペンネーム、とても気になったんですけど、由来教えていただけますか？
はい、トホって歩くっていう意味で、
はい、
そこにエコロジーをつけて、はい、トホロジーにしました。
ペンネームにもエコが詰まってたんですね。
はい、
はあ、なんと考えられたペンネーム、素晴らしい。あ、確かにトホロジー、確かにそうですね。あ、ということは作品も関連しているなと今思ったので、早速入賞作品お読みいただいてもいいですか？
はい、ブラブラと歩こか車やめとこか。
ありがとうございます。いやー、この作品をこうパッと見た時に、あの散歩をしたくなりました。なんか街並みを歩きたくなるなと思ったんですけど、こちらどんな時に思いついただったりとか、作品に込めた思いとかこだわりなど教えてください。
はい、車に乗って移動すると楽ちんやけど、ブラブラ歩いてみると季節を感じたり、うん、新しい発見ができたりして、
はい、
環境に優しいだけじゃなくて、うん、気持ちがいいよねとママと話しながら作りました。
いやー、本 にそうだと思います。ではトホロジーさんはその移動する際は車じゃなくて、まあ、車もあるかもしれないですけど、歩いたりとか電車乗ったりとか自転車で移動されてることの方が多かったりするんですか？
はい。
今の時期だとちょうど紅葉が終わったりしてこう歩いててね、冬の感じを感じれますよね。
はい。
うん、いいですね。あ、とても素敵です。ちょっと本当にあったかい気持ちになります。こちら作品作ろうって思ったきっかけって何だったんでしょう？
きっかけは夏休みに大垣書店によく行ってました。そこで棚に貼ってある広告が面白いなと思っていて、うん、普段気をつけていることを分かりやすくお話ししているみたいに、川柳にできないかなと思って応募しました。
わー、嬉しいです。いやー、大垣書店賞にまさしく大垣書店で見たポスターによって選ばれたというそのもう本当に巡り合わせがすごいなと思って、多分大垣さんもとても喜んでいると思います。いや、嬉しい。では他に環境に関して意識されていることとか実際にされていること教えていただけますか？
はい、物を大切にして長く使っています。
うん、とても素敵です。じゃあ購入する際にこれは長く使おうとか大切にしたいなと思って買うってことですか？
はい。
うん、じゃあ長く使おうと思っててもやっぱりこう破れちゃったりとか壊れちゃったりっていうのがあると思うんですけど、そういった時はどうされてるんですか？
修理します。
あ、修理している。例えば何修理されてるんですか？
例えば服とかが破れたら、うんうん、ママが簡単に直してくれます。
ママいや素敵です。やっぱり長く使おうって思ったら修理もしたくなるというか大切に使おうと思うからこそ、うん、そういうのが起こりますよね。
はい。
じゃあ大切なものトホロジーさんたくさんあっていいですね。
はい。
あ、素敵です。じゃあエコ川柳作ってみていかがでしたか？
五七五に言いたいことをまとめるのが難しかったけれど、うん、収まったら、うん、気持ちよかったです。
あ、よかったです。いや、でも本当に五七五に思いとかが伝わるような本当に作品にギュッて詰められてて素敵だなと思いました。
ありがとうございます。
あ、ちなみにラジオ出演が初めてって伺ったんですけど実際に出てみてどうですか？
初めてなのでむっちゃ緊張しました。
緊張してたんですか？
はい。
あ、全然そう感じさせないですね。もっともっとお話ししたいです。いやー、でも名残惜しいんですがちょっと最後になりましたのでもう一度作品お読みいただいてもいいですか？
はい。ブラブラと歩くか車やめとこか。
はい、ありがとうございます。本日はトホロジーさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では大垣さんいかがでした？
いや、素晴らしいね。それぞれ直接お話をお聞きしても、まあ、選んでよかったなというふうに思いまして。
そうです、
ね、すごいそれ、ね、大学生中学生小学生それぞれそれらしい、ね、うん、作品を考え作っていただいて、
はい、
ね、特に大学生
一般の部の
一般大学一般の部の、
はい、佐五条さん
佐五条さんのこうね、これすごく上手に恋とエコってなかなかね、
うん、
こう出てこないと思うんですけども、
はい、
まあプロですかね。
あ、プロかもしれない。
なんかぴったりのこうマッチしてる、
うんうん、
確かに恋もね相手のことを思ったり、
はい、
しないと実らないし、
うんうん、
エコもやっぱり環境のことを意識するからこそ、うん、ね、そういう気持ちになるようなこう上手に表現されてるなというふうなことを思いました。
いや、本当にそうだと思います、ね。
ね、本当この中学生の部の奈々さんの作品も、
はい
ね、次の人へのプレゼントという、まあ、これもすごく中学生中高生部門の、うんうん、本当にこう学生さんらしいというか、
うん、
まあ、ちょっと恥じらいながらインタビューされてるのがまた良かったですね、
う
ん、これ
そうですね、
素直な気持ちでこう温かい本当おっしゃったように気持ちも伝わってきて、
うん、
思わずね、やっぱりこれも次の人に対する配慮というか、なんとか次の人がこううまく使ってもらうというか気持ちよく使ってもらうために、うん、どういうふうに伝えたらいいのかなということなんかをうまくプレゼントという言葉で表現されてるなというのを感じました、
うんうん、面白いです ね、 そうですね、
すごいねこれ、
うん、
まあ、こう最後小学生の部がこれがまたこれ僕は一番これが気に入った
やはり
対象にしたい
大垣書店対象、ね、大垣書店、
まずは大垣書店のポスターを見ていただいたような
、本当に
ね、本当ありがとうございました。私らもポスター貼るのどこに何を貼ろうかいうのを限られた場所で貼らせてもらってるんですけども、それをちゃんと見ていただいて、それで応募までしていただいて、
うん、
またこれのこの強言葉というかやめとこかということが、う
んうん、確かに
これが嬉しいですね。京都らしいというか京都のね放送局にぴったりのこの作品ということで、
うんうん、
ね、こうやめとこうかってなかなか言えないと
確かにそうです ね、 ね、言われてみたら確かに、
ね、確かに、いや普段はやめとこうっていうことはあるかもしれません。これを文字に活字にするのはかなり、センスがいるというか、うん、これも素晴らしいなということで、もう、まあ、小学生4年生とおっしゃいましたっけ、
はい、4年生です。
将来が怖いなどんな大人にな
るいやもうこれからも多分大垣書店アシスティック通うはずだから、か
京都を代表するこう方になってもらう、まあ、これからますます勉強してもらっていろんな言葉、
うん、
知識得てもらって、
うん、
ね、本いっぱい読んでもらったらまたもっともっとたくさんいろんな作品というか発想が生まれてくると思いますん で、
そうです、ね、
いや本当素晴らしい作品ばかりで、ね、こういう、まあ、僕も余談ですけども、
はい、
私もできるだけ歩くようにしてるんですけどね、う
ん、大垣さんも
、今までジム行ってたんですけども、
はい、
ジム行ったらまあ時間もかかるし、ジムまで行く時間とそこで走ってて、
うん、
僕も走りすぎて膝痛めたんですけども、
あらやだ、
でもお金もかからんし歩くのが一番安くて、
確かに
一番エコやなって
、エコでもある
いやこれは素晴らしい、ね、今日は本当にいい作品ばかりで、
いや
嬉しかったです。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。本日は大垣書店グループ代表取締役大垣盛弘さんに来ていただきました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
また次回の放送をお楽しみに。この番組は環境省クールチョイスの一環でお送りしました。